聖書を読むとき、地獄からあなたの御言葉を聞かんと願っております。どうぞ、このひととき、私たちに聖霊を与えてくださいまして、説教者を通して語られる神の御言葉が、一人一人にとってましても真実、神の言葉として聞かれますように、上から助けをお願いいたします。主イエスキリストの名を通し祈ります。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。テモテの信者の手紙2章1節から新教約聖書新約聖書の385ページを朗読いたします。テモテの手紙第12章の1節から10節まで朗読します。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の主を誓い者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また人としてすなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っていません。だから私が望むのは、男は怒らずあらず清い手を挙げて毒手でも祈ることです。同じように婦人は慎ましい身なりをし、慎みと低粛をもって身を飾るべきであり、髪を編んだり金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません。むしろ良い技で身を飾るのが髪を敬うと公言する婦人にふさわしいことです。今日は祈りについて語りたいと思っておりますが、前提になることがあります。第一は、祈りはイエス・キリストの名においてなされるならば必ず聞かれる。これが主イエス・キリストが私たちに約束してくださったことです。祈りは必ず聞かれる。その時聞かれないと思いましても、時間が経ち、あるいはいろんな経験をした後に祈りが叶えられたとはっきり分かる時が与えられる。これがまず第一の前提です。第二の前提は、テモテの第一の手紙はテモテという人物に宛てられた手紙でありますから、その内容はいわゆる伝道者あるいは牧師に対して語られているということは言えるのでありますけれども、またこの手紙は単に手持って個人に宛てられているだけではなくて、手持ってが奉仕をするエレスの教会に宛てられております。すなわちエレスの教会にキリスト信者に宛てられております。ですから 牧師や教会役員だけに語られているのではなくて、すべての教会員に語られている。これがもう一つの前提です。この二つのことを踏まえて、今から今朗読しました箇所の全体ではありませんけど、前の部分と後の部分を語りたいと思っております。このところで3つのことが教えられていると思います。簡単に申しますと、一つは誰のために祈るべきかということです。第2番目はどういう祈りの内容があるか、祈りの要素と言ってもいいものでありますが、どういう祈りの要素からなるか。3番目には祈る者の姿勢、あるいは態度、生き方、この3つのことがここに書かれていることであります。もう一つ大切なことは、それは神様について、あるいはイエス・キリストの御業について書かれているのですけれども、その部分ちょうど真ん中あたりになるんですが、今日は話できません。これだけでも1回十分時間は必要な箇所です。さて、まず第一に誰のために祈るべきかということですけれども、パウルは一節のところで、一、二節のところで語っておりますが、一つは全ての人々のために祈りなさい、もう一つは王たちや全ての高官たちのために祈りなさい。でこのように記されておりまして、祈るべきはまずは全ての人たちのために祈りなさい。先ほど少し申しましたが、この手紙はテモテへの手紙でありまして、テモテ個人にも当てられております。テモテは牧師、エフェソ教会の牧会者として働いております。パウロの代わりに人としてのパウロの代わりに、パウロはこのテモテはエフェソ教会に送られて、そこで牧会者として働いております。教会役員ですね。そうしますと、まず一番最初に祈るべきことは、それは彼が関わっております教会員のために特に祈るべきだと書かれても当然のことだと思います。ところが彼は全ての人、これはエルスの教会員はもちろんのこと、エルスに住んでおります全ての人々、大半は異教徒です。キリストを信じることのない、あるいは信じていない人々を指しておりますが、その人々のために祈る。つまりこれが教会員に当てられているといたしますならば、あなたの身の回りにいる全ての人、家族も含め、あなたの隣に住んでいる人々だけではなくて、町中にいる人々のために祈りなさい。ご承知のようにイエスの町は有名なアルテミスの神殿という世界の七不思議にも数えられるような大きな神殿があり、その神殿にはたくさんの神の像に詣でる生き人たちがおりました。彼の中にはデメテリオというような人物を見まして、パウロをひどく迫害し、その命さえ奪いそうになって、パウロはこのエースの町を去らざるを得なかった。そのような町でありまして、このエースの町の人々は皆キリスト教徒に好意を持っているどころか、むしろ敵意を持つ人々であったと、このように言うことができます。この人たちのためにも祈れ、これはテモテがに命じられている一番最初にすべきことだと言われている点であります。 誰も彼も全ての人、それが生き音であろうとキリスト者であろうと、あるいはキリスト教会に敵意を持つ人であろうが、好意を持つ人であろうが、関わりなく全ての人々のために祈れ、これが天国にはしなければならない祈りだと、このように語っております。このように言われますと、まあ、当たり前のこととして受け止める方も多いかもしれませんが、しかし私たちはこの世界に住んでおります限りは、生の私たちに対していろんな言葉が投げつけられ、あるいはいろんな態度で接せられるわけでありまして、その中には好ましくもない、私の手を嫌悪するような、そういう言動に見舞われることもありましょう。ですから簡単に全ての人のために祈るのは当然だと言われましても、現実にはそうはいきません。あの人のためだけは祈りたくない、こういう気持ちがあってもそれは当然のことです。私たちはこの世に生きている限り、誰も彼も好意を持って祈れるわけではありません。正直それは私たちの姿であります。そういう私たちに対してパウロは手元に向かって、まず大事に全ての人々のために祈りなさい、それがなかなかできにくいことでありますが、ゆえに全ての人々のために祈れとパウロは言っているという点に注目しなければならないと思います。つまり祈りというのは簡単に祈れると思ってはならないのだと言っています。祈りの前には大きな壁があります。その壁は巨大な壁であるかもしれませんけれども、その壁を乗り切ること、なかなかできないかもしれませんけれども、乗り切ろうと努めること、あるいは自らに言い聞かせること、これが私たちに求められている点だと、今この御言葉を聞いたときに、皆さん、あの人のためには私は絶対祈りたくないという人はいますか？そういう人のために祈れるかどうか、まず吟味していただきたいと思います。もちろんあの人のためにぜひ祈りたい、そういう祈りがあるわけであります。4節が、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます、このように語られておりますが、皆さんの中にはご自分の家族、自分の伴侶、自分の子供たちがぜひとも救われてほしいと願っておられるでありましょう。その祈り、それはもちろんのこと、すべての人のために祈りなさいという祈りの中身です。言うまでもあります。その祈りはますます熱心であってほしいと思います。なかなか叶えられない祈りがあるかもわかりません。私もそういう祈りがあります。もう何年も何年も祈ってきた祈りの課題があります。家内と一緒に朝夕祈るんですけども、その祈りの中で私はいつも祈っている祈りがあります。もう何年祈ってきたでしょうか。まだ叶えられません。叶えられそうにも見えません。けれども、そのような祈りも必ず聞かれるということを信じて祈るのでありますならば、すべての人が救われるようにという祈りも叶えられるのですから、その祈りはやめてはなりません。と同時に 私たちの祈りの中身のうち、どうしても祈っていかなければならないことは、それは敵対者であろうと、好ましくない人であろうと、宗教が違う人であろうとも、神様の御心は全ての人が救われることである、救われて永遠の命を獲得し神の国に入れられることこそ神様が願っておられることだということを私自身がわきまえて全ての人のために祈る、そのような思いをここでこの御言葉を通してまず改めて聞かせられていると思います。それからパウルはテモテに、王たちや全ての高官のために祈りを捧げなさいと言っております。ローマ帝国は支配するときに軍隊を送って占領した地域に総督を送るというやり方もありましたし、またもともとそこで王位にあったものをその王位につけて承認するという形を取る場合もありました。ここで王たちのためというのはローマ帝国に支配されていますけれども、王の称号を得ている王たちのことです。また高官たちというのは、これはその最たるものは総督、地方総督と呼ばれておりまして、軍事とか行政のすべてを 権力を得ている者たちです。その者たちのために祈れとこのように言っております。なぜか、私が常に信心と信用を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためである。このテモテの手紙はパウロの一番晩年の亡くなる前の手紙でありまして、彼はローマの、おそらくローマだと思いますが、投獄されておりましたけども、投獄されて裁判を受ける身であったんですけども、その裁判の進み具合はパウロにとっては状況が悪化していると想像されます。つまり彼は殉教の死を覚悟せざるを得なかった。ある説によりますと、当時ローマの皇帝ネロ、迫害で有名なんですけども、ネロという皇帝がおりましたけれども、その宮廷にはユダヤ教徒がたくさんいて、そしてネロに影響力を与えることができるようになってきた。そしてそのユダヤ教徒たちはもちろんキリスト教徒に対して敵対心を持つようになりつつあった時期と言われております。そうしますと、パウロは裁判にかけられて、そしてその信仰ゆえにユダヤ教徒から嫌われるような、あるいは嫌悪されるような信仰を述べ伝えたために処刑されそうになっている時期です。そして実際に63年あるいは4年頃と言われておりますけれども、あれ66年という説もありますが、ネロの大迫害が生じます。キリスト教徒に対して苛烈な迫害が起こるわけですけれども、そういう時代に、そういう時期にこの文章が書かれているということに注目させるわけです。もうパウロの足元にはじわじわと迫害の手が差し伸べられていました。そういう人々の、そういうですね、高官たち、皇帝の忠実な家臣が地方総督でありますから、そういう高官のために祈れとパウロが語っているわけです。 迫害しようとしている。キリスト教にをですね、その権力を持って圧迫しようとしている人がそこにいるとパウロは感じていました。その人々を覚えて祈れ。なぜかキリスト教徒として平穏に生きるためである。これがパウロの言っていることです。何か矛盾しているかどうかですね、何かおかしいなと感じられるかも分かりません。そう感じて当然かも分かりませんですね。自分を迫害しようとし、あるいはキリスト教を抹殺しようとしている、そういう政府、あるいは行政官、あるいは軍人、そういうもののために祈れ。そんな人たちのために祈れないじゃないかと。権力を持ってですね、キリスト教徒を迫害しようとしている、そういう役人のためにどうして祈れるんだと。こういうふうに考えても言うわけですけども、パウロはそう思いませんでした。むしろ彼らが権力を握り、思うがままにその権力を行使していようとも、あるいはたくさんの税金を取り立て、あるいは独裁者として好きなことをしていようとも、彼らのために祈れ。もちろん彼らがですね、もっともっと悪行を出せというようなことを祈れと言っているわけではありません。むしろ権力を握っております者が正しくその政治権力を行使し、国民の福祉と繁栄のために、あるいは財産保持のために行動することを願えと言っていることは間違いありません。時代は、それは私たちは否応なく政治の荒波の中に置かれます。私たちはこの日本においてもそう感じているわけですから、今戦争やあるいは内紛の中にある国に住んでおります人々はもっともっとそう思うでしょう。政治の力の前で人間というのは、国民というのは弱いと。けれどもそうであったとしても、神様はその政治家たちを立てて秩序を維持し、あるいは国民がの財産とか、あるいは平穏な生活が守られるためにも神様は政治家をお立てになっておられる、秩序をお立てになっておられる、制度を設け組織を作り、これが神様の御心であるならば、彼らは正しくその与えられた権能を行使することができるように、キリスト者は世の中に祈らなければならない。そんな者たちのためにどうして祈れるかと、それを私たちは思うわけですけれども、しかしパウロはそうであったとしても、神が立てた秩序が維持されるために、政治を司る者たちのために、もっともっと真剣に祈ろうではないか。新聞を開き、テレビを見てですね、私たちは国際的な政治機関が機能していないのを見ます。でも何たることだと言って失望するだけではなくて、彼らのために国連が、あるいは国連の機関が十分に機能することができるように日々祈っている。これはキリスト者の務めだと。クリスチャンが与えられているある意味で特権か分かりません。さて2番目のこと、祈りの内容でありますけれども、パウロは一冊で祈りというのは願いと祈りと取りなしと感謝、このように言っておりますが、願いと祈りはこれはほぼ同じ意味で使われる言葉です。祈りというのはそれは願うことです。何でも願うことです。そして取りなし、これはその人のために特に名前を挙げて これこれしかじかのになりますようにと祈る祈りの一つが取りなしです。ですからお祈りをするということは、これは願うことと取りなしをすることが含まれます。その要素がなんですが、さらにパウロはもう一つの要素を加えております。感謝です。私たちは祈りに請求でありまして、感謝を忘れることがしばしばですね。しかし祈りをするということは直ちにそれが叶えられない場合でありましても、私たちは感謝を持って祈りを閉じる、これがキリスト者の祈りであるべきだとパウロは私たちに教えているのではないかと思います。ありがとうございましたということですね。まず祈ることができて感謝をします。あるいは祈りが必ず叶えられることを約束されて感謝します。それがまだ実現しないとしても、あるいはそれは叶えられることが到底不可能だなことだと思っても、神様は必ず聞いてくださるという約束が与えられているから感謝します。あるいは私たちの醜いところ、罪、これが許されていることを感謝する。許されておりますから神の前に立つことができる、神の前に立って祈ることができる、だから感謝です。このように感謝のない祈りは、それは私はまだパーセンテージとしては5割しか祈っていないことになるんだと思います。感謝を持ってそれは祈りとして全うされる。第3番目のこと、祈りの態度です。パウロは8節で、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈るべきです。これが男性たる者の祈りの仕方だ。女性はそれはその後に書かれてあることです。この箇所を読むと、最近では多くの女性たちはだから聖書はダメだと思うようなことが書かれてあります。女性は黙っておれと、そういうことが書かれてある箇所でして、でこれを根拠にして教会はですね、女性の牧師とか女性の役員を認めないと、このように主張する教派もあります。その教派は私たちの会館教会にとって大変親しい教会です。でも私はこの歌詞はそういうふうに読むべきではないと思っているんですね。でましてやその全般、身をからってはならないというところをですね、女性に対する特に慎ましさを命じている歌詞なんだと。女性は教会ではあまり喋りまくるなと、祈りすらしてはならないというような意味で、読み取る方がいるんですけども、私はそうは思いません。ここは女性が祈る祈り方、祈りの姿勢が記されていると思います。まず男性でありますけども、手を挙げるというのは、これはユダヤ人の伝統的な祈りの仕方です。教会で、後で私は指示することになっているんでしょうか、祝祷というのがありますが、祝祷は手を挙げているんですけども、これはもともと祈る姿なんですね。だから祝福という言い方をする教会と祝祷をするという教会があるんですが、手を挙げて祈る限りはそれはお祈りです。だからそこで祈られていることが実現するようにと最後に祈る、だからそれは祝祷と言います。でもこれは祈りの一つの形ですね。で私はその祈りの姿勢というのはどうであってもいいというものでないと思います。やっぱり頭を頭を垂れるとか、あるいは手を組んでそして祈る、そういう姿勢はもちろん 必ずしも必要であるとは思わないんですけども、しかしそれも大切なことだと思います。だから正座して、あるいは椅子にきちんと座ってお祈りをする。まあ確かにですね、両親に据えているときには座ることができませんから、寝たまま祈ることもあるでしょう。あるいはお疲れ切ってどうしてももう頭を上げて祈れないこともあるでしょう。あるいはもうそれどころではない、心がいっぱいでもう一心不乱になって走りまくっても祈りたいと、そういう祈りもあると思います。でも普通はですね、時間があり心が余裕があるならば、やっぱり座って手を合わせて祈る姿勢というのはそれは必要なことだと思いますが、ここはそれ以上に祈るものはどうあるべきか我々は教えております。怒らず争わず、あるいは清いと手を挙げて祈る。清い、汚れた手はダメだというわけでして、その手がですね、手は私たちはいろんなことに使いますけれども、自らの欲望のためにだけ手を使う、そういう手を挙げて祈るのではなくて、祈る時にはその手が清められること、清められるためにはどうすればいいか、私の神様以外その清められた罪を許していただけないわけですから、神にまず許しを求めて祈るということになりましょう。その前に怒らず争わず、男はすぐに頭が日が昇って腹を立て、あるいは憤り、あるいは時には暴言を吐き、そのような私たちでありますけれども、祈る時は心を静めて、そして神様の前にあることを覚えて祈るべきであると同時に、また私の生活全般が清められていなければならないということであります。テモテの手紙を読んでいきますときに、私はある集会所にお開きまして、そこに書かれてあることを意外と思ったことがあります。このテモテの手紙はこれ偽物だと、パウロの手紙と書いてあるけれども、実はそれは偽物だと言うんですね。なぜかと言いますと、パウロは信仰によって私たちは義とされ救われるということを語っているはずだと。ところがですね、このテモテの手紙、あるいは牧会書簡と言われております第二の手紙、あるいはテトスへの手紙は、これは信仰者が行いというもの、あるいは経験さ、あるいは信心深い生き方というものを強く教えている書簡であると。クリスチャンに信仰義人だけではなくて、もっと生活全般、信心深い生活を求めている。だからこれはパウロの信仰義人の教理を全うしていない書物だから、これ偽物だと私はそう思わないんですね。パウロは確かに一方でこの手紙の中でも、私たちが救われるのは信仰によってであると繰り返し強調しています。イエス・キリストが私たちの救い主である。しかし同時に、義とされた私たちはその信仰にふさわしい生き方というのをすることがまだ求められる。私たちが信仰を持って生きていこうとすれば、その中で祈りというのが当然あるわけですけど、清い日々を過ごしながら祈っていくこと、それが男か男性のクリスチャンが求められていることだよと我々は申します。そして女性は、イエスの町は大変繁栄した町でした。外国からいろんな珍しいものが流入する、それを商品として売られる。だから教会の院の中には裕福な女性もいまして、彼女たちは身を飾って まあ、頭にいっぱい飾り物をつけ、実際エソの町は細工をする銀細工が大変盛んな町でありまして、そういう職人もいっぱいおりました。彼らは神殿の土産物としていろんな飾り物も作っていたそうであります。ですからエソの女性クリスチャンも教会に身をキラキラ飾って、もう全身にですね、いろいろキラキラ光るような金や銀の飾り物を身につけて教会に来ていたようです。やっぱり立派なですね、もう他の人が着れないような綺麗な服を着て教会に来ていた。そしてそれを互いに見せ合う。だからまず教会でお祈りをすることよりも自分の姿で、美しい姿をで張り合うような女性たちが教会でワイワイ騒いでいた。そういう背景があるんだと、ある仲介者は言っていますが、さもありなんと私は思います。だから、パウロはここで、このような、ちょっと女性には厳しい言葉が書かれているんだと思います。でも、彼女たちが求められていることは、それは良い技で身を飾る。それこそが、祈る女性、祈ろうとしております女性にふさわしいことである。ここでも女性もまた信心深く経験で生きて生活していくということが祈るものとして当然のことである。ですから確かに片方で私は信仰の敵とされ、このことは一歩も譲ることができません。でも信仰によって救われるものは清らかで、そして良い技で身を飾り、そしてその手を挙げて祈る。今日私たちはそのようなことどもを学びました。お祈りします。天の父なる神様、テモテの絵の手紙を紐解きまして、祈りのありようについて改めて今日学ぶことができて感謝いたします。ここに書かれてあることは一見して当たり前の、しかし実際には大変実行するのが難しいところであります。祈りにおいてすらもそれが言えるということを知られました。それは確かに高い壁であります。けれども何とかしてこれを乗り越えることができるように、イエス・キリストが私たちを導き、また力を与えてくださいますように。そしてこのような祈りもまた必ずあなたは実現してくださると信じております。どうぞ信じて、とりわけ聖霊の助けを求めて、これから今日から始まります1週間をその日々を営むことができるようにお導きください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。